京都の生き物ラジオ図鑑、
はい、
京都市動物園園長の坂本秀久さんに担当していただきますが、すいません坂本園長、はい、私がマイクのボタンを押し忘れていました。
そうですか、
今の、はい、あのタイトルコールを今ね、坂本園長がすごく素敵に言ってくださったのに、誠に申し訳ございません。さあ、
はい、
あの私が気を取り直して頑張ります。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ今日は、はい、さっきちょっとね大きな動物たちのお話、ね、ということですけれども、はい、ねえ、
はい、今日はですね、
はい、
ちょっと大きな動物って象の話をしようと思うんですが、
はい、
横井さんひょっとして虫が苦手ですか？
虫苦手です。
なるほど、
はい、
そうですか。
何なんでしょう。
いやいやいや、そのセミ、いやいやいや、あんまり関係ないんですけどもね。
はい、
はい、ちょっと違う一面が拝見できたなと思いまして。
あ、そうなんですね。
はいはい、
あのね、どうしてもあの、うん、虫はカエルとかは全然大丈夫なんですけど。
そうですか。
そうなんです。
あの、なるほど。
よほど触って噛まれるとかだったら困りますけれども、うん、普通にそのミドアオガエル、
ミドル
ガエル、
アオガエルか、まあ、近くで見れるのは多分あのアマガエルが一番身近なカエルかもしれません。は
い、アマガエルって何色ですか？
緑色です。
ちっちゃいですよね。
ちっちゃいです。
これは全然大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
はい、あとあの茶色くって大きくっても大丈夫です。
あ、そうですか、そうですか。
あと牛がいるとなるとちょっと、あえて触りに行くことはないと思います。
なるほど、なるほどね。
はい、
はい、すいません、ちょっと脱線してしまいましたけれども。
失礼いたしました。
今日はあの象の話です。
はい、
実はですね、ラオスから4頭の象がやってまいりまして、
はい、
一番年上の、メスのトン君がもう14歳になってるんですけれども、
はい、
そろそろその体も大きさもまあ、まあ成長してきて大人に近づきつつありますし、で実はその下の12歳のですね、
はい、
カンパートとブンニュンっていう女の子たちも、あのまだ体はあのそれほど大きくはないんですけれども、
はい、
3頭ともねみんなもう性的には成熟をしていて、で排卵もおそらく起こっているっていうふうに考えられています。
で
どうやって排卵が起こっているのかっていうのを知る方法はですね、
はい、
実はあの定期的に、血液を採取しているんですけれども、
はい、
その中にはあのいろんなものが入っていて、そこからあの性ホルモン、ホルモンを検出して、でその量が増えたり減ったりするのを測っています。で同じようにですね、その血中に性ホルモンがずっとこう巡っていくと、
はい、
やがて糞や尿にもその代謝物が入るので糞からの材料でもその性ホルモンの動態を知ることができます。まあ、増えたり減ったりをですね。
そうなんですね。
でそうやって、
はい、
先月のですね8月の27日が、トン君14歳の女の子の、冬美トン君の排卵日だっていうふうに予測をしたので、
はい、
実はその、2週間近く前から同居をしてですね、まあオスとですね、
はい、
オスと、まあ、若いオスと同居をして、
はい、
ちょっとこ あわよくば繁殖がうまくいってほしいなと思っていて、試しに最初のその同居を試みました。
どんな感じだったんですか？
そうですね、実は一番心配してたのが、そのトン君が一番年上で、
はい、
その下に2頭のメスがいて、はい、さらにその下一番若いのが、アキトトンカム男の子なんですね。もう今11歳になってますけれども、はい、その子が、ちょうどそのラオスで、まあ、他のゾウたちと一緒に4頭で暮らしている時に、
はい、
まだ離乳したてで若い、若かったんですね。ですから、はい、トン君のことをまあ、みんなからお姉さんとして慕われていたんですけれども、特に、はい、トンカムはすごく頼りにしていたと思います。だからお姉ちゃん、むしろお母さんに近いような存在で、接していたので、
はい、
ちゃんと交尾の相手として認識してくれるかどうかが心配だったんですね。
そういう心配もあるんですね。
そうですね、
も
ともとゾウの群れっていうのは、
はい、
まあ、メスだけ、メスと子供たちの群れを作ります。で男の子は、
はい、
一定の年齢が来て大人になるっていう頃合いにはもう群れから離れていって、
うん、
まあ、1頭で暮らすかオスだけの小さな群れを作 って暮らしています、
はい、
でその群れの中のメスがを発情すると、はい、オスたちが寄ってきて、うん、まあ、交尾をするということになるんですけれども、うん、実はその群れのリーダーのメスは、うん、まあ、繁殖できる年齢であっても排卵が止まってしまって、その群れの中でちゃんと若い経験のないメスが子育てができるようにサポートする役割に回るんですね。ですからその群れのリーダーになるメスというのは年齢がそのまだそんなに年お年寄りでなかったとしても排卵がなくなってしまうので、みんなにこう慕われていたトン君がそういうふうになってしまわないかっていうのがまあ最初の心配で、でまあミトがね、もっと高齢なメスとも一緒に同居するようになったので、あの少しそのリーダーとしての重荷は解かれている状況で、ただオスのトン君がまあずっと慕ってたので、ちゃんと後輩の相手として見てくれるかどうかがまあ2つ目の心配事だったんですけれども、
なんかいくつか心配事があったんですね。
そうですね、だけどね、その2つともちゃんとクリアしてくれて、あの排卵予定日の、まあ実際にその日に排卵があったかどうかはまあ後からしかわからないんですけれども、予測をした8月27日が排卵で、その少し前にですね、あの追尾といってメスの後をずっと追っかける、つまりちゃんとトン君を、トンカムが、あの繁殖相手として、認識をして、ずっと、あの匂いを嗅ぎながら、あの後をつける行動が見られたのと、それからまだねサイズ的にちょっとオスの方が小さいので、あのちゃんとは交尾はできなかったけれども、一生懸命乗っかって、交尾をしようとしてたので、すごく期待が持てると思います。
あ、よかったですね、はい、
あの結局、トン君の方が、まあ、少し講師を折ってしまったのでうまく入らなかったから、交尾は成立してないんですけれども、それでもあの交尾をしようとする、トンカムに対してが、まあ、それを認めてるって言ったら変ですけど、まあ、逃げずにじっとしてたので、だから可能性はあるんじゃないかなというふうに思っているところです、は
い、うわ、なんかちょっと嬉しいですね。
そうです ね、だからその排卵の周期って、まあ3ヶ月に1回だいたい100日周期で回ってくるので、
そんな気しかないんですね。
そうなんです、年に4回しかないので、次のチャンスはまあ100日後ということになるんですけどもね。だからそうやってそのまあ、排卵が予測された少し前から同居をさせていくっていうのを続けていけば、きっとそのうち、まあ、あの赤ちゃん誕生のニュースもお届けできるんじゃないかなっていうふうに期待をしているところです。
楽しみです。ちなみに、ゾウの妊娠期間っていうのはどれくらいなんですか？
そうですね、22ヶ月ほどです。
22ヶ月？
はい、
いや、人間の倍以上。
そうですね、
すごい。
2年近く、あの妊娠期間があるので、まあ、妊娠したと分かってからもまあまあ長い、待たなきゃいけないんですけどね。
そうですね、なんだかすごく先が本当に大変な時期が長いということですよね。
そうですね、ですから、まあ赤ちゃんといってもまあまあ大きくて、まあ、見た目にはそのお母さんに比べたらはるかに小さいんですけれども、100キロを超えるぐらいの体重で生まれて、
お相撲さんみたいですね。
そうですね、
はい、そっか。でもお母さん大変ですね、そんだけ大きな赤ちゃん。
そうなんですよ、ですから、ね、あのまあトン君にとっては初めての出産になるので、ちゃんと休産せずに最後まで頑張ってほしいなと思って、まだ妊娠してるわけじゃないんですけど ね、気が早いですけれども
でもね、なんかもうずっと そういう心配してしまいますよね。
そうです ね、
そっか。はじゃあこれからちょっとあの皆さんで見守っていかれるというところですね。
そうですね、少し前というかもう去年のことですけれども、もっと若いメスに、まあちょっとこう遊び半分で、だけど多分あの発情してたんだと思うんですけれども、乗っかって、でそれは少し交尾が成立しかけたんですけども、完全な交尾には至らなくて、でその時に精液が回収できたんですけど、ちゃんと元気な精子たちがあの動いているのが観察されているので、
あ、よかった。
あのやる気も満々だし、 ちゃんと能力も備わっているということが確認できているので、はい、まあ、今後に期待したいと思います。
ね、まあ、でも本当にでも象のそういうハイラメとかいろいろ聞いているとやっぱりとても貴重なそのなんて言うんでしょうタイミングになるんですよね。
そうですね、その、うん、まあ、私たちはだいたい1ヶ月に1回ぐらいですし、今ゴリラチンパンジーも同じぐらいの頻度で排卵が起こります。
はい、
でキリンに至っては2週間に1回排卵があるのです
ごい、
からまあまあチャンスは多いんですけど、ゾウさん3ヶ月に1回なので、
ね、ね、まあ、でもね、これから期待ができそうということですの で、
そうです、ね、
ね、はい、楽しみに見守っていきたいですね。
はいはい、
そして今キリンが2週間に
そうなんですよ
ということですがね、8月19日ですか、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、はい、元気な男の子、
ね、男の子でしたね。はい、
いや、その子は今どんな感じなんですか。
今ですね、はい、実は去年の2月に、
はい、
お母さんのメイちゃんが、
うん、はい、
産んだ時もそうだったんです。今回が 2,3 目なんですけれども、
はい、
前回に引き続きですねお母さんがちょっと子育てをしてくれないという状況に陥りまして
お母さん
そうですね、前回は赤ちゃん生まれてすぐにですね、
はい、
その赤ちゃんを怖がって逃げ回ってたんですね。
自分が産んだのにもかかわらず、
そう
そうか、
産み落としたのにもちょっとこうびっくりした様子で、子供が立ち上がって近づいていこうとすると逃げてたんですよ。
あら、
なので前回は、うん、同居していた未来という、はい、大人のオスがですね、もう出産経験何回もあるんですけども、
はい、
体舐めてあげたりしてくれて、うん、まあ、ただお乳は出ないので、
はい、
人工乳で育てたんですね、
うん、
で、まあ、それで育って今元気に育ってるんですけども、
はい、
今回もですね育ててくれないので、
はい、
ただ今回ちょっとこうお母さんがですね最初、うん、赤ちゃんを見ても逃げなかったので、
はい、
ちょっとみんな期待をしたわけです、
うんうん、
これは今回はうまくいくんじゃないか、
ええ、
前回はウィザンでちょっと神経質な子やからちょっと厳しかったのかなって言いながら期待してたらですね、
うん、
残念ながらですね、
はい、
逃げはしなかったんですけれども、
はい、
赤ん坊が近寄ってくるとするとこう追い払うような行動が出て
めいちゃん
そうなんですよ ね、 ね、ですから、まあ、今回も、まあ、職員が育ててます。
あ、そうなんですね、はい、まあ、でもね、めいちゃんとにかく元気に産んでくれてたけど、
そうです ね、
ね、
そうです、
よかったですよ ね、
ね、まあ、お母さんも元気そうですし、
うん、
子供も今のところ順調に、人工乳で育っていますので、うん、
ね、
そうですね、最初4回ぐらい1日にあげてて、
はい、
で3回に減らして、
うん、
ここ数日前からもう2回にしています、
うんうん、
ですから、まあ、それだけしっかり飲んでるのと順調に育っているので、
は
い、人工乳でも、まあ、成長はしてくれると思います。
あ、よかったです、はい、ね、今キリンのところすごく賑やかなんじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
今そのお父さんのいぶきくんと、
はい、
それからメス、大人のメスが2頭いて、
はい、
6月に出産したのが、うん、未来さん で、
はい、
でつまり未来さんとその娘がいます、
はい、
で、めいちゃんが去年の2月に産んだ男の子、
はい、
そして今回産んだ男の子ということで、うん、なんと6頭のキリンが、
ね、にぎやかですよね。
にぎやかですね、
まあ、もうね、健やかに大きくなっていってほしいですよ ね、
そうですね、動物園実は開園して来年で120年なんですけども、は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。120年の歴史の中でおそらく6頭のキリンがいるのは初めてだと思います。
すごいですね、わあ、でも大きな動物なだけにやはり飼育とかも大変ですよね。
そうですね、ですから今ちょっとこう、ね、最初は、
うん、
一緒にできない状況だったんですけども、これから、まあ、だんだん慣らしながら一緒に暮らせるようにしていくんですけれども、うん、
はい、
そうですね、もうちょっとして来ていただいたらみんながわさっといるところがご覧になれるかなと思いますし
ね、
今でも、オスはね、まあ、ちょっと申し訳ないけど、
うん、
分けていて、
うん、はい、
で、メス、
うん、
大人のメス2頭と、うん、 子どもたちが一緒になっているところをご覧いただけます、うん、で、
はい、
その今回生まれた子だけちょっと別室で、うん、あのミルクをあげながらっていう形にはなるんで、うん、まあけど近々おそらく一緒にできるんじゃないかなっていうふうには期待しているところです、
まさにあのキリンの保育園がリアルに見れる状態ですよ ね、
そうですね、
うわ楽しみにしておきたいです、
はい
ね、ありがとうございます。
いえいえ、
あと9月というとあの、ね、いろんなイベントが京都市動物園さんあるんですよね。
またね9月にも夜間開園がありまして、
はい、
で今回の夜間開園はですね、平安女学院さんとのコラボ企画で、
うんうん、はい、
エコにズーム、
うん、
エコロジーにズームをしようっていうような言葉を合わせて、
はい、
エコにズームっていうテーマに、
はい、
いろんなイベントを開催してくれます。
エコにズーム、
はい、
うん、
で9月の17日の土曜日から、
はい、
17、18、19、うん、まあ、月曜日の祝日ですね、
はい、
この3日間あの夜8時まで開園を延長して夜間開園をするんですけれども、
はい、
でその動物園で地球環境とか動物の生態についてのクイズだとか、
うん、
ゲームを、
はい、
まあ、学生さんたちの企画で用意をさせていただきます、
はい、
でそのイベント、まあ、エコニズームに、うん、参加していただければと思いますし、
はい、
当日イルミネーションでライトアップしたり、うん、まあ、普段とは違うそのキリンたちもね夜間会の時にはご覧いただけますので、
あ楽しみですね、
お越しいただけたらと思っています、
はい、
詳しいそのゲームの内容とか、うん、クイズの内容は、はい、ホームページに紹介していますので、
そうなんですね、
はい、そちらをまた参考にしていただければと思います。
はい、
それとですね、はい、世界ゴリラの日というのが、
うん、
9月の6日から、
はい、
10月の2日まで、うん、その期間を取って開催します、
はい、
で実際のゴリラの日というのは9月24日
あそうなんですね、24
日ですね。もともとダイアン・ホシーっていう、ゴリラの研究者がいて、
はい、
実は山際さんあの京都大学の総長されてて、今、はい、京都市動物園の名誉園長なんですけれども、
はい、
山際さんもそのダイアン・ホシーと一緒に研究をした時期が、
はい、すごい、
まあ、有名な方なんです、
はい、
でその方の、まあ、国際、うん、財団によって、
はい、
9月24日を世界ゴリラの日に制定しています。
うん、
でそれにちなんだイベントとしてこの、9月の6日から、
はい、
10月の2日まで開催して、
は
い、いろんなことをするんですけれども、
はい、
もう講演会とかちょっとね皆さんいっぱいになったんですけれども、当日インスタで、
はい、
一種のゴリラの担当者が配信をします。
あ、じゃあ、はい、皆さんに聞いていただけるということですね。
そうですね、はい、あなたでも聞いていただけますし、
はい、
インスタグラムの投稿や生配信で、
うんう
ん、なんとですね今回、はい、ゴリラを守ろうグッズというのを販売しまして、
すごい、
動物園には2カ所に売店がありまして、
ま、ね、
ゴリランドさんとミライハウスさんがあるんですけども、
はい、
その2店舗でそれぞれ別々の、うん、ゴリラグッズを販売することになってます。
わー、ちょっと両方とも見たいですね。
そうです ね、
ね
なかなか魅力的です。
あ、そうなんですね、
はい、飼育の担当者ががっつり企画に入って、はい、
なるほど、
はい、制作したものなので、出来栄えはなかなかです、
ね、
はい、
いやそれも楽しみに。
そうですね、で売り上げの一部はですね、うん、今後民主共和国でゴリラと人間の共生を目指して活動している NGO のポレポレ基金の方に寄付をさせていただくことになっています。つまり、
ね、
購入いただいたらその一部はゴリラの保全のために使われるという、
大切なことです、
取り組みですね、
ね、はい、
でこれはですね実は9月の24日の土曜日から販売開始になります。東のエントランスの、ミライハウスさん、それから正面エントランスのゴリランドさんで、
はい、
販売いたしますので、ぜひぜひこれを機会に購入いただけたらと思います。
はい、
で写真展はもうすでに、うん、京都の森のお手洗いの壁に貼ってありますので、
はい、
ぜひぜひこちらもご覧いただけたらと思います。
ありがとうございます。こちらに関してもまたホームページにも詳しく記載されていますので、
はい、
ご覧ください、
はい、
ということであっという間にお時間が来てしまいました、
はい、
今日は京都市動物園園長坂本秀房さんにお話しいただきました、
はい、
坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。